はい、こんにちは、大竹誠です。今日は8月19日月曜日、今日のパートナーは
倉田真由美です。よろしくお願いします。
はい、私の横には
太田秀明です。よろしくお願いします。
やっぱりちょっとあれだね、まあ、いろいろ工事中だったりしてスタジオが変わるとなんかちょっと雰囲気違うね。
だいぶ変わりますね、
うん、すいません、ちょっと狭いスタジオに今移動してきてるんですけど、第3スタジオっていうところから、今日から1ヶ月ぐらい生放送です。
あ、そうなんですか、はい。狭いとこ好きだから。
あ、そうですか、
そうなんですか。
狭いとこはもう昔たけしさんと話してて、
はい、
なんか4畳半一間あって、こう左に、ね、手伸ばしたとこに灰皿があって、右手に本があって、それで起き上がって出かけるのが一番いいな大竹みたいな話してて、何にもいらないって言ってましたよ、ね、でももう本当に若い頃から物持ってなかったね俺は。
そうですか。
もう本当に何持ってたかな。とにかく金目のものは何にもなかったな俺んちには、まあ、俺のアパートにはね、ライブをシティボーイズで始めるようになってから、まあ、なんかアルバムとか、なんか CD とか少しずつ貯まるようになってったけど、倉田は若い時だろ。
うちも全然ないですよ、大竹池って、例えばお宝鑑定みたいなの番組あるじゃないですか、例えばああいうのになんか出すぞっていうものって何にもないんですか。
俺のうちには何にもない。
一番金目のものって何なんですか大竹
池。車ぐらいじゃない。
それはなしですわ。
あれ鑑定に出す、鑑定に出すかあれ。ブーンだって高い、高いだって言ったってそこら辺走ってる車だからね、別にね。
腕時計とかどうなんですか、なんか結構ね、そういうの高いの持ってらっしゃる方。
昔ね、なんかこう、結構古い時計のなんかアンティックみたいなのね、一時期、ほんの一時期、ちらっとだけど、古いのはみんなよく壊れて、壊れて、もうそのまま掘ってあるっていうのが、まあ、どっか行っちゃったかな。
どっか行っちゃったんですか、
だって動かないやつなんだもん。それ昔の古いセイコーとかさ、古いシチズンとかさ、
じゃあまあ
そんなんだからね、
何千万とかそういうやつじゃないんですね。
そんなのは何にもないね。みんなよくうちにあれあるよね、なんかお宝鑑定団とかなんとかつって言ってんの、
すごいなんか ね、あるうちにはいろいろありますよね。本当それこそ美術品からね、こうブリキのおもちゃの昔のやつとか、森永家とかありそうですよね。森永
はあるよ、
ね、
今日森永なんか親子で出る、
親子で
本書いたらしいけど、親子でこう表紙あれだよね、いつも何百万円で生きる方法みたいのが書いてあったけど、今回も老後2000万円をどうするかみたいな話で、
ご本人はでもそんなお金でね、その暮らされたこと一回もないでしょうに、全く他人事として書かれてるんですかね。
いや、それはでも倉田も突っ込んでもそれは一生懸命調べたりいろんなこともしてるだろうよ、そ
このところは、アナリストとして分析してこうなるんじゃないかっていうことでしょうね、リアルな実感じゃなくて、
まあそういうことですよね。
そこリアルを求められたら何も言えないよそれは。はい、倉田はどうですか、夏休みはどっか何か過ごしましたか。
はい、妹と姪っ子と娘と、大分に旅行行ったんですけど、なんかね、
大分、
はい、
大分って九州隣の県ぐらいに、
そうですね、
隣の県ぐらいに行った、
でまあ女4人でだから軽の、妹の軽自動車で行ったんですけど、なんかちょっとその、煽り運転ではないけど、そう煽られたわけではないけど、ちょっと駐車場に入るときにわざとその、なかなかどいてくれない車がいたりとか、意地悪されたりね、なかなか女の刑って舐められるのよねって妹は言ってましたね。
ああそう、倉田は運転するわけじゃない、
私車免許持ってないんで運転できないんで、ああそういうもんかと思いましたけど、
女の人の運転してる刑ね、
だから割り込みされたりなんかそういう意地悪されたり、舐めたことされやすいって言ってましたね。
そうか、まあどうなんだろうな、まあお互い譲り合ってつってもね、なんか俺なんかは思うけど、 普段はいつも通りちゃんと走ってるじゃない、
はい、
それがなんか土日になると普通の車が入ってくるじゃない、
そうですね、
そうするとやっぱしちょっと流れは違うよね、うんうん、
っていうのは言いますね、
慣れてる人とそうでない人と、
うん、でそれはよく聞きますね、
うん、それはもうしょうがないなと思ってるんだけどね、うん、どこ行ったの大分、何したの
大分はね、日田っていうところで、うん、すごい天然水で有名なところなんですけど、清流がこういっぱいあって、
あ、いいな、
そうなんですよ、
いや、そういうの、そういうとこ行きたいんだ俺は、
そうなんです、うん、もうでやっぱ
り水が結構冷たかった、
綺麗だし冷たいし、もうどこ行っても駐車場ただ、
うん、うわ大分、
はい、大体ね、その子供が遊ぶスペースなんかもただで、その川の水を使ったプールっていうのがあったりして、うん、でそういうところもなんか入場料も何にもなくてただで入れたり、すごく良かったです。
俺は中学2年の時、友達の太田ってやつの親戚のうちに、新潟のなんかちょっと海の近くの家に、
はい、
海そのなんか、ね、アルバイトを手伝いに中2の時に行って、で一番最初にやった仕事が、道路にある結構でかい石をどけてちゃんと道を作ると、ちゃんとでかい石をして車が通れるようにするんだ、ここを結構な量石どけて通れるようにして、その後何するのかって言ったら、そのちょっと先には無料の駐車場があるんだけど、うん、その手前に立って、その親戚の親父の持ってる駐車場に誘導するのが仕事だった。
あ、大変そう。
先は無料があるのに、うん、わざわざ有料の方に入れちゃうっていうひどい、ひどいんだけど、ひどいんだけど、
でもなんか初見の人は間違って入っちゃいますよね、
うん、そうそう、慣れてる人は絶対入んないんだよね。
そうですよね。
あ、まあそんな高い料金じゃなかっただと思うけどね、うん、
まあね、都心は高いですけどね、駐車場は。
じゃあ何、温泉とかそういうのもあった。
そうですね、うん、温泉行ったり、うん、で昨日は大分ではないんですけど、うん、うちの実家の近所の、うん、海辺をちょっと散策してたんですけど、うん、そこでなんか小さい熊手を持って、うん、その松林の中の草むらを右往左往してる男性がいて、うん、で何されてるんだろうと思って、ずっとこう草をかき分けたりしてて、で何か探してるっぽいんですけど、
なんか海辺のなんか
松林の中の草むらを、
草むらを、
はい、うろうろうろうろされてて、
キノコとか探して
る、そう、キノコかなと思って伺ったら、うんうん、キリギリスをね、
うん、
探してるんだと。でキリギリスも捕まえたのをもう見せていただいたんですけど、うんうん、その時点で2匹ぐらい捕まえてたんですけど、うん、なんか鳴き声がギーッチョンギーッチョンってやつ、
はいはいはいはい、
で、うん、あれがなんか風流で好きだから毎年捕まえに来るらしくって、
うんうん、
いろんな方がいらっしゃると思って、絶対私これ当たんなかった聞かなかったらもう絶対謎のままだったな
へー、
はい、
そう
そう、
キリギリスってのはオスメス関係なく鳴くのかね。
オスだけじゃないですかね。ああいう虫は鳴くのは。
そうだよね。どっちかだよね。
多分オスだけだと思いますね。うん、セミもオスだけですもんね。
鳴くのね。捕まえて分かるのかね、オスかんですかね。
鳴いてる声を頼りに捕まえるんだっておっしゃってましたから。
あ、そう。はい、へえ。あれだよね。まあ風流もいいけど、誰かそのスイッチョンっていう声を聞いてね。楽しむ人がいるんだろうね、近くにね。
そうなんでしょうね、うんうん、
まあ優雅に暮らすのは大
変本当優雅だと思って、奥様が近くで見守ってらっしゃるんですよ、うん、それも、うんうん、なんかね、うん、本当にいいご夫婦だなと思って、
うん、いい ね、
ね、
キリギリスか、清流は前の日に行った清流も気持ちよかった
し、気持ちよかったです、うん、アリには刺されましたけど、
アリに刺されたけど、
はい、アリに刺されたけど、うん、
気持ちよかった、
はい、
あ、よかったですね。暑いからね、でもね、
そうですよね、
九州も暑かった、
九州も暑いです、うちは福岡 で
九州雨降ったら大変だったんじゃないの、大丈夫だったの、そっか、
うーん、
そうでもなかった、
そうでもなかったですね、うん、台風もそんなに直撃しませんでしたしね、四国ほどは、
う
ん、
あ、そう、
うん、
はいはい、心なしかすっきりして帰ってきたね。
え、本当ですか。
気持ちがすっきりしてるのかね。
多分それだけですよ。体重はそんなことないと思う。
はい。今日は娘さんも見学に来て
ます
ね。
そうなんです。すみません、はい、なんか夏休みなもの。
スラッとした娘さんだったね。
ねえ、可愛い娘さんですよね。
娘ね、 私も夫もぽっちゃり型なのに、うん、なんかスラッとしてるんでね、
うん、
あのこのまんま私みたいにダイエットの苦労がないまま成長してほしいなと思いますけど ね、
そうですね。もう大きくなりそうな体型だったよね。はい、はい、太田さん、
はい、今日は日曜日の毎日新聞の記事をご紹介したいと思うんですが、うん、日本総合研究所主席研究員の茂谷幸助さんのコラムです、時代の風というコラムですが、うん、あのもう10年近く前のお話なんだそうですけれども、うん、あの日本は韓国から年に2兆円近い経常収支黒字を稼いだと、
うん、
こういうネット経済のインタビューで茂谷さんが喋ったそうなんですね。すると、うん、反日的な発言だというコメントが寄せられたそうなんです。これあの日本が韓国に対して2兆円の黒字、日本すごいっていう話なのに、
うん、
なんで反日的な発言なんだろうということを思いますよね、
うん、
あのどうやら韓国が日本のためになっていると語るのは韓国を認める行為、すなわち国益に反する行為と、
いや
そういう意味合いなんだそうです、どうやら。で今日本と韓国その過去にないぐらい揉めておりますけれども、実際に嫌韓、韓国が嫌いだと言っている層は国民のごく一部じゃないかと茂谷さんは言っていて、彼らの行為を傍観し黙認する人となるとはるかに数が多いんだろうと、積極的に主張している人は一部で、傍観黙認っていう人が多数、
うん、
こういう分析をしています。でそんな中で安倍政権は韓国への輸出上の優遇措置の撤廃を今進めております。で過去にない思い切った措置で、外務省ではなく官邸、そして経済産業省ラインが主導しているんだろうこの政策なんですが、国民の支持率は相当高いと、うん、支持を受けている。でも一連の措置で得をしているのは誰かというのを茂谷さん考えて、
はい、
まあ、言うべきことを言ってやった、すっきりしたというのは、うん、庶民の一時のストレス解消に過ぎず国益ではないだろうと、
うん、
でそもそも国際関係において言うべきことを言えば相手が引っ込むなどということはまあありえない、
うん、
でむしろ元徴用工問題の被告とされた日本の企業の方はますます、まあ、厳しい韓国内の立場に立たされているんじゃないか、それから輸出規制の対象品を作っている日本企業にとっても韓国企業の独自の技術開発の努力が加速する分、独占的地位を失う危険がまあ今高まっている、
うんうん、
さらに日本の韓国に対する旅行黒字、過去最高の4300億円を記録しているんですけども、韓国人観光客が減る傾向を見せている、
うん、
関係事業者の売上の総計を場合によっては数千億単位で減らしかねないと、まあ、日本政府の一連の措置で実利を得た人がいるとすると、まあ、筆頭は反日勢で支持率を回復させた韓国のムンジェイン政権じゃないかと茂谷さんはおっしゃっていて、
うん、
まあ、真っ当な公益とか交流に取り組む企業に損害をもたらしている責任を、まあ、誰も自覚していないし責任を取ってないと、で私たち一般国民はいつまで国益を損なうことを辞さず、公私混同のストレス解消に走る嫌韓の人たちになんとなく共感し続けるのかなというふうなコラムを書いていらっしゃいます。
うーん、
さらに読売新聞のこれコラムなんですけど、これも日曜日なんですが、慶応大学教授の細谷雄一さん、まあ、日韓揉めてますけれども、うん、日本はどのように対応していけばいいのかと、
うん、
で重要な前提として日韓関係の現状を冷静かつ客観的に分析して理解することが大事だと、うんうん、で日本にとって地政学的に最も重要なのは同盟国であるアメリカ、それから地域的な覇権国となりつつある中国、
うん、
この2つの大国の動きが大事で、アメリカ中国この両国と比べると韓国の重要度は相対的に大きくないと、
うん、
細谷さんは言ってるんですね、
うんうん、
でその大きくない重要度の韓国に対して膨大な外交的資源を投入して過剰に引きずられたり必要以上に反応したりすることは賢明な判断じゃないんじゃないかと、まあ、細谷さんは言っています、
はい、
でこの過度の反応誰が得するかというと、
うん、
まあ、中国とロシアが得するんだろうと、
うんうん、
で反日政策への不快感に踊らされて視野を狭めちゃいけないよと、
うん、
外交にとって国民感情は無視できないけれども、まあ、同時に冷徹なリアリズムこそが欠かせない、
うん、
韓国がさらなる感情的な行動に走っても日本は報復するんじゃなくて冷静に自制を促すべきだ、双方の国民感情の悪化はたとえ避けられないことかとしても両国の関係の不毛な悪循環は避ける必要があると でこのまま揉め続けている間に北朝鮮が軍事強国化を一層進めて、中国がアジアで覇権的な地位を確立して、さらにアメリカの軍事的な関与の関わりの後退がもたらされたら目も当てられないと、それこそ日本が避けるべき事態だというふうに言っております。
ムン・ジェイン大統領は北朝鮮とのね、統一を、まあ、夢見てるわけだよね。それを働きかけつつ、アメリカとは日韓合同演習を実施すると、こうどうしようもない、
まあ、米韓合同演習
ね、米韓ね、米韓で合同演習やって、それを北朝鮮が非難すると、うん、まあ、国の感情をちょっとどっちに持ってていいのか、
両睨みっていう感じですかね。
そうなんだろうなと思う、うん、それに対して日本、まあ、この番組では常々一番クールに、ね、対応しなくちゃいけないのが政治家じゃないのと、うんうん、なんかこう、まあ、一部の韓国の反日の感情、一部の日本の嫌韓の感情、まあ、国民の中にはいろいろなこうことを思う人はいるけども、政府は国はもうこの政治ってだって感情じゃないもんね、うん、こう感情を持ち込んだあいつが憎いとか言ったって始まらないからね、政治は。
そうなんですよ。それで結局誰かがうん、ものすごく割を食うじゃないですか、うん、結局これからデータって出ると思いますけど、うん、今実際ものすごくその韓国からの旅行者数って減ってるじゃないですか、うんうん、で実数はこれから出ちゃうけれども、うん、韓国の方を相手になんか商売されてる方とか、うんうん、めちゃめちゃ実害があるわけですもんね、うん、もうすでに、うん、でもちろんその貿易だってそうだし、実害を被る日本人がたくさんいるのに、うん、もうかかわらずそこを、うん、そういうことをしてまで、うんうん、ね、なんか結局そのじゃあ何したいのかっていう話ですよね、うんうん、
一時は韓流ブームがあって、うん、その前には日韓合同のサッカー
ワールドカップ開催しましたよね。ワールドカップ
の開催、うん、まあその時も多少の議論はあったけど、でもやったわけだよね、うん、ここに来てなんかこうこれだけ揉めるのは本当に誰が得するんだろうっていう気がするよね、うん、確かにムン・ジェイン大統領の行き過ぎの部分はあるかもしれないけども、うん、それに対して日本が、これは茂谷幸助さんが言ってるんだけど、うん、日本が相手に言うべきことを言えば相手が引っ込むなどという政治はありえないって言ってるわけ
で、
ね、うん、
ありえないですね。
おっしゃる通り、うん、いくらそれが正論で正しくて言うべきことであったとしても、うん、そこはこのなんていうのかな、もっと積み重ねみたいな、外務省だったり経済だったり、なんかこうもっとパイプがあってお互い通じ合うものを下から積み上げていかなくちゃいけないのが外交だと俺は思ってるんだけど、なんかこう表層的なもんばっかしが取り上げられてそうはなっていないみたいだね。前にも言ったけど、じゃあ若い人たちはどうするかっていうと、ね、日本では韓国大好きっていうハッシュタグで、うん、なんかこう韓国のいいところを言ってるし、韓国は韓国で日本大好きっていうハッシュタグで、うん、日本のいいところをたくさんなんか言ってくれてるっていう若者たちの、ね、交流もある。
そうですね。
なんかこうやって見てると、うん、若者たちが一番正しいんじゃないのっていう、うん、なんか若者たちがなんかこういろいろあるよと、それは過去には徴用工の問題だとかね、それでなんかこう一度賠償は成立してるだとかね、でもその前に36年間日本が統治してたとか、いろんな問題はあるにせよね、ちょっと前までは韓流ブームがあったり、うん、ね、日韓合同のサッカーがあったりしてたわけだから、本当にこの国益なきストレス解消をしてると、やっぱし読売新聞にもあったように、誰が利するかっていうと中国とアメリカ、
そしてロシア
ですね。ロシアっていうことになっちゃうね。こうまあちゃんと落としどころをやっぱり考えなくちゃいけない時期に来てんじゃないかい。さあ今日も始めましょう。